使徒の働き7章52節。あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし、聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外はみんなユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って、教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。以上になります。では、殉教者ステパノと迫害者サウロと題しまして、小倉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言になります。憐れみ深い天の父なる神様、こうして私たちが一つところに集められ、あなたの御前に共に礼拝を捧げる恵みに預かれることを感謝をします。どうぞこのひととき、あなたが真ん中にあって私たちを導いてください。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉に思いを潜めることができるように、あなたがこの御言葉を通して語ってくださることを私たちが心に受け止めていくことのできるよう、どうぞ助けてください。あなたの聖霊がどうぞ私たち一人一人のうちに臨んで導いてくださるようにお願いをします。覚えながらもこの場に集えない方々も大勢います。病の中にあるもの、怪我をしているもの、様々です。またいろんな用事で動きの取れないものもいます。神様がどうぞ一人一人ふさわしく導いてくださるように、どうぞあなたの守りが、導きが豊かにありますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねます。どうぞあなたが導いてください。イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。初代教会の歴史の中でですね、十二使徒たちの後、この初代教会を指導した人々、まあ当然いるわけですけれども、彼らのことを一般的には教父というふうに呼びます。チャーチファーダーズと言いますね。教会の父と書いて、まあ教父ですね。でその教父の一人にテルトリアヌスという人がいます。で彼は殉教者の血は教会の種であるという言葉を残しています。殉教者の血は教会の種である。 彼の活躍した時代というのは紀元2世紀の終わりから3世紀の前半です。その当時世界を支配していたのはローマ帝国ですね。でローマ帝国では皇帝は神とされ、皇帝崇拝が行われていました。神とキリスト以外を決して礼拝しないクリスチャンたちはこの皇帝崇拝との兼ね合いの中で、迫害を受けることがあったわけですね。身近なところで言えば太平洋戦争前の日本みたいなもんですよ。そのため初代教会の時代から使徒たちや著名な教父、また監督といった教会の指導者たちが多く殉教したり、あるいは迫害を受けたりしたわけですね。使徒の中で殉教しなかったのはヨハネ一人だと言われています。そのヨハネもパトモスという島に流罪にされていたわけですね。その時に黙示録を書いたわけです。そしてこの迫害は指導者だけに限らず一般のクリスチャンにも向けられたわけですね。そのため多くのクリスチャンが殺されました。十字架、火炙り、斬殺、獣に食い殺される、さまざまな方法が取られたわけです。そして老若男女を問わず人が殺される、それを見て楽しむ、まさに悪魔の所業と言うべきことがローマ帝国の全土で繰り広げられたわけです。そういう激しい迫害がこの初代教会の時代にはあったわけです。しかし教会は滅びることがなかったんですね。むしろ迫害が激しさを増せば増すほど教会は帝国内の至るところに立て上げられ、クリスチャンの数は増え続けたわけです。そして最も迫害が激しかったと言われているディオクレティアヌスという皇帝の時代、紀元3世紀の終わりくらいですけれども、そのディオクレティアヌスの時代からわずか十数年後ですね、コンスタンティヌスという皇帝の時代に、紀元313年ですけれども、ローマ帝国の中でキリスト教は公認宗教として認められることになるわけです。もう全くその公の迫害を恐れることなく自分たちの信仰を表明することができるようにされたわけです。でさらにそれから約70年後、紀元380年テオドシウスという皇帝の時代にはローマ帝国の国教となったわけです。国の宗教にキリスト教がなったわけですね。あれほど激しい迫害があったけれども、キリスト教は滅びることなく教会、帝国全土に教会が建てられ、クリスチャンが増えていって、もうローマ帝国そのものがキリスト教を自分の宗教としなければやっていけないという、そういう状態になったわけです。そのようにこのローマから始まりヨーロッパへ、そしてヨーロッパから全世界へとキリスト教が広まっていく中で、多くの殉教者の血が流されたけれども、その血の中から教会が生まれてきたわけです。テルトリアヌスの殉教者の血は教会の種である、この言葉はキリスト教の歴史の中で今も意味を持つ言葉であるわけですね。で、今朝この開いているこの箇所にも殉教者の姿が出てくるわけです。で、ここに登場するステパノ、彼はキリスト教会最初の殉教者です。 ステパノは前回見た教会内の食料配給のために選ばれ任命された7人の執事の一人です。彼は信仰深く精霊と知恵とに満ちた有能な人物であり、評判の良い人でした。その彼は無実の罪を着せられ裁判にかけられるわけです。まあ、今朝は読みませんでしたけれども、そのあたりの事情は6章の後半に記されています。6章の9節にリベルテンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々、彼らがステパノと議論したと書かれています。で、このリベルテンと呼ばれる街道に属する人々っていうのは、元が奴隷だったけれども解放されて自由になった人々とその子孫たちのことですね。で、原文のギリシャ語を見ますと、リベルテンの街道に属する人々、すなわちクレネ人、アレキサンドリア人、そして、キリキアやアジアから来た人々と、こう2つのグループがあったというふうに理解できる書き方がされています。で、この元奴隷だった人々っていうのは、その奴隷だった時代には主人である非ユダヤ人のもとで生活していました。当然その生活様式は非ユダヤ的です。で、多くの場合地理的にもユダヤを離れ異邦人の地で生活していました。そのためユダヤ人なのに異邦人的な生活様式に染まる人々が多かったわけです。しかし、そうだからこそ逆にですね、中にはユダヤ的であることを追求する人々もいるわけですね。自分はユダヤ人だっていうことを自分のアイデンティティとしてこう持たなければやっていけないっていうね、そういう状況もあるわけですから、その流されていく人々が多い中で、流されずに自分はユダヤ人だっていうところにこう踏みとどまる人々もいたわけですよ。で、そういう人々は解放された後、ユダヤに戻ってよりユダヤ人的に生きようとするわけです。で、そんな彼らが集まったのがこのリベルテンの街道であるわけですね。ですから、まあ、一般のユダヤ教よりもより先鋭なユダヤ主義を掲げていた、それがこのリベルテンの街道だったと考えることができるわけです。で、そんな彼らにとってね、もう自分たちこそ最もユダヤ的であると思っている彼らにとって、教会とキリスト教、これはもうユダヤ人であることを否定するものとして受け取られても全然不思議ではないわけです。そしてもう一つのグループ、これはキリキアやアジアから来た人々ですよね。で、キリキアっていうのは、まあ、こう小アジア半島の中部なんですけれども、サウロの生まれ故郷タルソが属する地方です。サウロはキリキアのタルソ出身なんですね。で、それを考えると、このグループ、キリキアの人々の代表者の一人として、サウロがステパノと議論していた可能性っていうのを考えることができるわけですよ。そしてこの後の展開を見ると、特に、証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたという7章58節の記述や、サウロはステパノを殺すことに賛成していたという8章1節の記述を見れば、ステパノの殉教にサウロが積極的に関わっていることがわかります。ですから、このサウロがステパノと議論していたっていうのは可能性で、単なる可能性ではなく、実際にサウロはステパノに敵対して議論していたと考える方が良いように思うわけですね。 まあ、この非常にユダヤ的であるリベル天の街道の人々、そしてまたサウロが属するこのキリキアの人々、まあ、彼らはステパノと本当にこう何度も何度も議論したわけですね。しかしどちらもリベル天の街道の人々もサウロたちもステパノと議論して勝つことができなかったわけです。彼らと違ってステパノは人の知恵や知識によって語っていたのではなく、聖霊に導かれて語っていたからです。で、そのために彼らは議論では勝てないステパノを排除するために偽りの証人を立て、ステパノが神を冒涜したと訴えたわけです。そのためステパノは最高法院に引き出され裁判を受けることになるわけですね。これはイエス・キリストの裁判と同様に、初めからステパノを有罪にして処罰することを目的とした不公正な裁判であったわけです。で、この裁判においてステパノはかつてのペテロやヨハネがそうだったように堂々と弁明しています。自分の弁明というよりは、イスラエル民族の歴史と王、神との関係において整理しながら、神の救いの計画がどのように進展し、イエス・キリストによって実現したか、そのことを述べていますね。で、その上で、ユダヤ当局の罪を指摘したわけです。すなわち、神の預言者を迫害してきた先祖と同様に、約束の救い主イエス・キリストさえも殺してしまったと。神によって律法を与えられているのにそれを守ったこともないと。まさに裁かれるはずのものが裁くユダヤ当局の罪の問題、すなわち神の御心に彼らが従っていない、そのことを告発したわけですね。まあ、それにしてもこのステパノの弁明って実に見事だと思いますね。彼は簡潔にイスラエルの救いの歴史を要約しています。アブラハムの召しから始まり、ヤコブ、ヨセフ、モーセと続き、律法が与えられるそこにまで至るこう歴史を概観するわけですね。そしてその律法に従わないイスラエルの民への神の裁き、それも預言者の言葉を引用して示していくわけです。そして神と神殿との関係に言及し、神殿そのものが重要なのではなく、その神殿を聖とする、清いとする神が重要である。神こそが重要なんだということに注意を向けさせようとするわけです。ステパノの議論は神とその御心に目を留めなければならないのだという、そこを強調しています。そういうふうにしてこう弁明していますから、この弁明の内容というのは彼が告発された内容、すなわち神殿と律法を冒涜しているということに、まあ、対応しているんですけれども、それに応える形で、むしろユダヤ当局の神に対する不従順、これを明らかに示したわけですね。まあ、これが7章で彼がずっと語っている、今日読んでもらうところの前までの部分がそこにこうずっと書かれているわけです。で、このステパノの弁明を見るとですね、いかに彼が聖書のことを詳しく読んでいたかということがわかるわけです。旧約聖書の歴史をわずか50節ほどでまとめてしまうわけですよ。すごいですよね。しかも重要な事柄はその中に全部入っているわけです。で、こういうステパノの持っていた聖書の知識、これを身につけておくってことは 本当に大事なことだなと思うんですね。ペテロはその手紙の中で、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。こう語っています。第一ペテロの3章の15節ですね。あなた方のその希望、まあ、すなわち救いですよね。救いのことについて、関心を持ってそれを聞きたいという人がいたら、その人にはいつでも答えられるように準備しておきなさいってペテロは私たちに言うわけですよ。ステパノはまさにここでね、本当に自分の命をかけてそれをやってるわけですよ。自分の救いについて語ることができる準備をする。そのためにはやはり普段から聖書に親しむ必要があるわけです。まあ、聖書を読むっていうふうに考えるとですね、大体二通り の人が出てくるんですね。で、一人はね、細かく読む人です。聖書を細かく読むところです、人ですね。これが気になるんだって、その気になるところをじっくりもう時間かけて読む、そういう人、そういうタイプの人。で、もう一つは、もうザーッと読んじゃう人。大体二つ分かれるわけです。で、まあ、細かく読むって、これ、精読というふうに言いますけれども、まあ、深い意味を探るためには精読っていうのも必要なんですね。で、それも本当にいいんですけれども、ここでステパノがやってるように救いの歴史を全部こう網羅して説明したりするっていう場合には全体像を把握する、これが大事なわけですよ。聖書のあらすじを捕まえるような読み方、いわゆる通読と呼ばれる読み方ですね。で、これが大事だっていうことになるわけですね。ですから、この通読に関しては、段落ごとや章ごとに区切ってですね、内容をまとめながら自分なりの見出しをつけるっていうね、そういう読み方をすると整理しやすいんですね。まあ、だーっと読んでいくんですけどね、それでもいいんですけれども、こう、例えば一章なら一章読んで、その一章にこれは何々っていう見出しを自分で考えてつけていく。そうやって整理していると、非常にこう聖書の全体の流れっていうのは理解しやすくなるわけです。私たちがそういうふうにして聖書のに日々親しむ、そういう努力を積んでいくならですね、いざという時に、私たちもこのステパノのような十分な弁明、証、それを語ることができるようになるはずなんです。告発した側、ユダヤ当局ですけれどもね、そのユダヤ当局は最初から偽りによってこの裁判を進めているわけですから、ステパノの弁明がどれほど的を射たものであり、神の真理に立っていたとしても、裁判の行方には何の影響も与えないわけですよ。初めから死刑にするのが目的の裁判であったからです。イエスの裁判と全く同じ図式です。ステパノがどれほど旧約聖書の歴史をきちんと捉えて、神様の御心はここにあるんだってことを語ったとしても、ユダヤ当局にはそれは何の意味もなかったんですね。なんともこう虚しさがそこに感じられるんですけれども、でも本当に何の意味もなかったのかというと、そうではないんですね。ステパノのこの弁明とその殉教の姿、これは後のキリスト教に大いに影響を与えたわけです。 このステパノの弁明の言葉に怒り狂ったユダヤ人たちはステパノを石打ちにして処刑しました。聖霊と信仰に満ちた有能な執事であったステパノはあえなく殺されてしまうわけです。おそらくこれ執事に立てられてからそんなに日が経ってないはずです。まあ、本当にそういう意味では何とももったいないというかね、何とも惜しいというそういう出来事であるんですけれども、しかしその処刑の現場に一人の人物が同席していたわけです。それがサウロであるわけです。先ほども読んだように、彼はステパノの処刑に賛成の票を投じた最高法院の議員でもありました。そしてまたそれ以前に何度もステパノと議論し、毎回その議論に敗れて退けられていた人物であったわけですよ。ですからサウロはステパノが殺されるのは当然である、そういう確信を持って留飲が下がる思いでステパノが殺されるのを見ていたんですよ。自分が議論ふっかけてもいつも負けていた、そんなやつがここで殺されてしまう、あ、いい君だ、ざまみろってね、そういうふうに思って見ていたんですよ。ところが死ぬ寸前のステパノの言葉に衝撃を受けるわけです。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これがステパノの最後の言葉でした。ステパノは自分を殺そうとする者、明らかに自分に敵対する者の罪の許しを神に願い求めたわけです。これ以上ないという理不尽な扱いを受けながら、すなわち無実の罪を着せられ、不名誉極まりない神を冒涜した者という汚名をつけられ、人々から呪われつつ殺されるわけです。しかしそんな中でステパノはサウロたちを呪うのではなく、サウロたちが神に裁かれることのないように神の憐れみを求めて祈ったわけです。これはサウロの常識を超える出来事であったわけです。このステパノの祈りの言葉はサウロの心にしっかりと刻み込まれるわけです。ステパノのこの殉教の姿、それはサウロの脳裏から消えることがなかったわけです。クリスチャンになった後、パウロの証の中にステパノのことが出てくるのがその証拠です。ステパノが殺されるのは当然だ。神を冒涜したんだから、ユダヤ教を否定したんだからって、そうやって片付けようとしても、心のどこからからステパノの祈る姿とその言葉が浮かび上がってくるわけですよ。恩師であるガマリエルがクリスチャンを放っておけと、神がどのようにするか委ねようと議会で発言し、一旦皆がそれに従って教会への迫害が終わったわけですよね。そのことを考えると、この8章9章に出てくる迫害の急先鋒としてサウロがこう先頭に立ってやっているって、この姿は異常とも見えるわけですよ。恩師であるガマリエルの言葉を無視しての行動です。そこまでサウロを突き動かしたのは一体何なのか。単にユダヤ教徒としての神への熱心さだけでは説明がつかないように思えるんです。それを思うと、このサウロを突き動かしていたのは、心に浮かび上がってくるステパノの姿と言葉、それを打ち消そうとするサウロのあがきだったのではないか。 ユダヤ教徒サウロ、迫害者サウロ、そのサウロがクリスチャンパウロに変えられていく伏線がここにあった、そう言えるのではないかと思うんですね。殉教者ステパノの血は迫害者サウロをクリスチャンパウロに変え、このあとヨーロッパ中に建てられていく教会の種をパウロに植え付けた、そう言えるのではないかと思うんですね。殉教者の血は教会の種である、この言葉はパウロにおいてまさに実現している、そう言えるように思うわけです。私たちは自ら進んで殉教者になる必要はないだろうと思うんですね。むしろ平穏無事な人生を求めるべきだろうと思います。まあ現代の日本だと実際にその迫害がこの時代のように起こるってことはなかなか考えにくいかもしれません。ですからあんまりこう殉教とか迫害とか私たちは考える必要はないのかもしれないんですけれども、しかしもし神の御心の中で私たちが迫害の中に置かれたならば、このステパノとサウロのことを思い出していただきたいと思うんですね。すなわち迫害を受けているこの私は第二、第三のパウロのためのステパノであるかもしれないということです。殉教者ステパノの存在がパウロにとって大きな影響を与えたように、迫害の中で苦難を受けながらも信仰者として生きる私が神に無関心な誰かを、いや神に敵対する誰かをクリスチャンに変えるほどの影響を与えるかもしれないわけです。そのことをぜひ覚えておきたいと思うんですね。平穏無事な人生を送ることができれば幸いだと思います。しかしそうでなかったとしても、そこにこのステパノがサウロを生かした、そういうことがあったように、私たちが苦難の中に置かれる、そういうことがあったとしても、そこに大きな意味があるんだということ。そのことを私たちも心に留めておきたいと思います。お祈りしましょう。恵みの深い天の父なる神様、21世紀の私たちが置かれている状況の中で、初代教会の時代にあったような迫害が、あるいは殉教が起こってくるということはなかなか考えられないかもしれません。しかし、あの迫害の中で殉教をしたステパノが、迫害するものであったサウロを大きく変えていく力になったこと、今朝改めて御言葉を通して、見ることができました。殉教者の血は教会の種であると語られたテルトリアヌスの言葉は確かに事実です、真実です。私たちもひょっとしたらそういうステパノになりうるのかもしれません。平穏無事な生活が続くことを願いますけれども、万一迫害の中に置かれることがあるならば、どうぞ私たちがステパノになるのかもしれない、そのことを心に覚えて信仰を貫くことができるように、私たち一人一人の歩みを導いてください。 どうぞあなたの恵みが私たちの上に豊かに注がれますように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通して感謝して祈ります。アーメン。